改めまして皆さんおはようございます。今朝も、遠くから近くから、バイパスを走って来てくださった方々もいますが、歓迎いたします。本当に聖霊によって神様の祝福がイエス様との出会いがお一人お一人になるように、もうそれさえあれば本当はいいんです。そこに入ったならば分かる、その祝福があるように祈ります。来週6月8日の日曜日は教会の暦、教会歴でペンテコステです。ペンテコステというのはキリスト教会の記念日の一つです。教会の代表的な記念日はクリスマス、イースター、そしてペンテコステがあります。クリスマスはイエス様の誕生日、イースターはイエス様が復活された日、ペンテコステは教会の誕生日です。ペンテコステというのはギリシャ語で50番目という意味があります。このペンテコステという言葉がペンタゴンという五角形の意味の語源ですね。ですからアメリカ国防総省上から見るとこう五角形になっているので、あそこを国防総省とは言わずに、まあ俗称でペンタゴンと呼ぶんですが、あのペンタ、ペンテ、この五にまつわる、そしてペンテコステというのは50番目ですが、イエス様が復活されてから50日目、イエス様が復活されてから50日目に神の霊、聖霊が地上に注がれました。イエス様の弟子たちに聖霊が下られた日、教会が誕生します。その日をペンテコステといってキリスト教会は大事な記念日にしています。大使ブランチでは一足先に今週、今日ですね、聖書からペンテコステの主役である聖霊について聖書を開きます。ですので今朝は成長する信仰シリーズは一旦お休みして、今日はペンテコステ、聖霊について聖書を開きます。聖霊について、特に聖霊に導かれて歩むということ、そのことについて詳しく見てまいります。まず確認しておきたいことはですね、日本語のこの新改訳聖書の中には聖霊と御霊という言葉2つ出てくるんです。どちらも三位一体のいわゆる三位一体というちょっとこう難しい言葉ですが、同じ聖霊を指しています。聖霊も御霊も同じ意味です。ギリシャ語本文では実は聖なる霊という単語とただ霊とだけ書いてあるんです。霊、しかし単にギリシャ語で霊としか書いてなくても、文脈からこの霊は神様を指し示すということが明らかな場合、新改訳聖書では御、をつけて御霊、つまり神の霊を指し示すために御霊というふうに訳しています。新共同訳聖書ではね、その霊って書いてあるんですけど、まあ新改訳の方が分かりよいと思いますね。申し上げたいのは、聖霊も御霊も同じ聖霊を指しているということです。今朝は聖霊に導かれるということについて4つのポイントで、聖書を開いていきます。聖霊に導かれるということについて4つのポイントで聖書を開きます。第一のポイントは、なぜ私たちは聖霊に導かれて進まねばならないのか。第一のポイントは、なぜ私たちは聖霊に導かれなければならないのか。第二のポイントは、聖霊はどこへ私たちを導くのか。第二のポイントは、聖霊は私たちをどこへ導くのか。第三のポイントは、では聖霊に導かれるために私がすべきことは何ですか。第三のポイントは、聖霊に導かれるために私がすべきことは何か。第四のポイントは、聖霊の導きの判断基準です。聖霊に導かれたと言われて、何を見てじゃあそれ聖霊の導きだと判断できるのかという、この4つのポイント、共に聖書を見てまいりましょう。ガラテヤの 5-25、 もし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか。第一のポイント、なぜ私たちは聖霊に導かれて進まねばならないのか。先ほども言いましたが、新約聖書はもともとギリシャ語で書かれてあります。このガラテヤの5章の25をこうもっと書かれたギリシャ語本来の文法に、忠実に訳すとですね、ここは 私たちは御霊によって生きているのだから御霊に導かれて生きようではないかという訳の方が本文に近い、ギリシャ語に近づきます。私たちは御霊によって生きているのだから御霊に導かれて生きようという意味です。つまり御霊によって生きているのならばという条件ではないんです。あなたがもしそうならばと言っているのではないんです。そうではなくて、御霊によってあなたはもう生きているのだから、すでにあなたはそうだからという事実を述べている。事実ベースでだから導かれていきましょう。御霊によって生きているだったらという条件ではない。そうではなくて、御霊によって生きているのだからという事実をガラティアの5の25は述べています。私たちがイエス様を救い主として信じて祈ったあの日から、私たちのうちには聖霊が住まわれています。私が意識しようとしまいと、感じようと感じまいと、私のうちには聖霊が住んでくださっています。これはもう事実なんです。例えばですから、あなたが感じる日だけ聖霊がいるわけではない。あなたが意識する時だけあなたの心に聖霊がいるんではない。これはですね、もう事実の話ですから、例えば今朝私が目覚めて、ああ俺は男やって感じなくても私は男なんです。男やって意識しなくても事実ですから、それ関係がないです。事実と感じ方、意識してるかは別のことであると。あの日皆さんがイエス様の十字架は私のためだったんですね、ありがとうございます、イエス様によって私の罪許してくださってありがとうございますって祈ったあの日から、あなたのうちには聖霊が住んでいます。感じようと感じまいと、あの日からあなたは神の子供とされています。事実です。だから御霊によって進みましょう、だから御霊に導かれて進みましょうと神様はあなたに呼びかけています。御霊に導かれて進もうという呼びかけは、この霊的な事実を元にしています。私たちが本当に御霊に導かれて歩むというのはすごく自然なことですね。すごく自然なことです。もうそれは事実ですから。お互いそれぞれ男性女性として生まれてきて、男性は男性らしく生活する、女性は、女性らしく生活する。それは自然なことなんです。特に御霊に導かれて私たちが生きるのは神の子として、それはとても自然なことです。なぜ私たちが聖霊に導かれて歩まなければならないか、それは私たちはすでに神の子だからです。私たちはすでに聖霊を宿しているからです。そうやって生きるのが自然なことだからです。ですから神の子とされながらね、その子としての身分、また御霊に導かれることに逆らい続けるなら、すごくしんどい。実はすごくしんどいんです。大きい公園とか行くとですね、二人乗りの自転車があるのご存知ですか。縦に二人乗りになってるんです。前と後ろに座席があって、二人ともこう漕いで進める自転車がありますが、神の子とされたのにこう精霊に導かれて歩まない生活がどういうのかというと、その二人乗りの自転車でこう、あ、上り坂が来たと思って一生懸命こう自転車漕ぎますよね。でわーっと、やっぱこの坂きついなと思って前の人一生懸命漕いでる。でもちょっとあまりにもこれ大変すぎるな、そんなに急な坂でもないのになと思って後ろ振り向いたら、後ろの人がギューッとブレーキ掴んでる。いや何しとんって、漕いでよ、いやいやこの坂から落ちたら怖いなと思ってブレーキしてて、こんな感じですよ。私たちのうちに住む聖霊は私たちのうちに本当にあるんです。神様愛したい、まっすぐもう 100% 神様愛していきたいという願いがあるんです。でももしそこにブレーキをかけるなら、二人乗りの自転車で、ね、前と後ろで、前は一生懸命漕いでる、後ろはブレーキかけてる、それで坂道登ろうとしたらやっぱ苦しい。なぜ私たちが聖霊に導かれて進まねばならないかといえば、 私たちのうちにもうすでに聖霊が宿っているからです。私たちはすでに神様の子だからです。聖霊に導かれて生きることは私たちにとって自然なことです。第二のポイントに進みます。では聖霊の導きの目的地はどこか。聖霊に導かれると言うけど、一体私たちはどこへ導かれていくのか。聖霊の働きはもう広くて深いですね。まあ、ペンテコステのあの日に注目するならば、その働きの特徴は力、それから広がり、そして使徒の働き、聖書の中にある使徒の働きにはたくさんの天的な賜物が出てきますね。あの地上で私たちがなす能力ではなくて、一つは威厳ですね。人間の言葉じゃないけれど、神様と交わるために与えられる特殊な能力、賜物、天的な賜物、予言もそうです。そして人が知ることのできない知識が与えられたり、また病を癒したり悪霊を追い出したりする力が神様から聖霊によって直接そういう賜物をいただく。イエス様ご自身は聖霊のことを助け主と呼ばれました。その助け主は私たちの傍らにいて、私たちの心を励ます、私たちの心を方向づける、励ます、慰めてくださる、まあ、このように聖霊の働きというのは広い、広さがあって深さがあります。多様です。さまざまな働きが聖霊にありますが、しかし働きは多様であっても、働きは数多くあっても、目に見えるところはいろんなことが起こるとしても、聖霊が導かれる目的地はただ一つです。それは神様の愛です。いつも全てのことをもって聖霊が働かれるときに、私たちはどこへ導かれていかれるか、聖霊はいつもどこを指し示しているかといえば、それは神様の愛です。お聞きくださったらいいですが、第一ヨハネの一章の三節にこういう言葉があります。第一ヨハネの一章の三節、私たちの交わりとは、神の子とされた者の交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たち神の子の交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。聖霊はこの交わりの中に、神様との交わりの中に、御父と御子の中に導いていってくださる。あの三位一体の交わりの中に私たちもこう巻き込まれるってちょっとあれですね、まあ、一緒にこうそこらにサインをしていく、預かる、参加させていただく、御父と御子の交わりの中に私も加わらせていただく。ローマの五章五節、ローマの五章五節、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれます。聖霊は私たちの心に神の愛を注いでくださいます。また神の愛へと私たちを導いてくださいます。そしてこの聖霊の働きが私たちのうちで極まったときに何が起こるかというと、私たちは創造者なる神を最も自分が親しい呼びかけ方でお父さんと呼びます。それが同じローマの8章15節ですね。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちは御霊、聖霊によって、聖霊の働きがぐわーっと集中して私にこう、その指し示す方向へとドーンと押し出したら、私たちは何をするかというと、創造者なる神に対してですよ、アバ父と呼ぶと、まあ、アバっていうのはもう英語で言えば一番近いのはパパですね、パパとかママとか、もう小さな子供が何とかお父さんお母さん呼ぶときに発する音に近い、あのアバっていう、まあ、ただ無心に目の中には両親の姿しかないような状態の子供が呼びかけるような、あの口調で神様に呼びかける。そこに何の障害もない、疑うも一辺の疑いもない、もう お父さんが全て、お母さんが全て、もうそこに溶け込むようなお父ちゃんと、まあ、皆さんそれぞれにあの一番親しい、呼びかけ方があると思いますが、それがうちから起こってくる。それが聖霊の働きの極みですね。 聖霊の導きの目的地はこのようにして愛です。いつも何が起ころうともその目的地はただ一つ、神様の愛に向かって私たちを導かれる。聖霊の導きの目的地は愛です。聖霊の導きの目的地がなぜ愛なのか、聖霊の導きの目的地はなぜ愛なのでしょうか。それは結局ですね、私たちの信仰の面倒を見るのは愛なんです。信仰の面倒を見てくれるのは愛です。つまり神様の愛を感じて私も神様を愛しますという、ここさえしっかりしておけばですね、もうあとはついてくる。ここだけなんです。もうこれさえ、ここだけしっかりしておけばもうあとのことはついてくるんです。おのずとついてきます。例えば、どんなに大変な家庭があってもですね、例えば、経済的な逼迫があるとしても、また家族の中で少し弱っている人があるとしても、年頃の子供がぐれても、しかしその家庭において結び目となるのは、家庭においてこれさえあれば大丈夫だっていうのは、夫婦が互いに愛し合っていれば大丈夫です。何があってもそれはやがて過ぎ去るものでしかなくなる。夫婦の愛さえあれば、お互いが愛していれば後のものはついてくる。困難があってもですよ。それと同じように、神様の愛さえしっかりうちにあれば私たちの信仰生活は大丈夫です。何があっても大丈夫です。結局はもうそこが全部カバーしていきます。これを神様との交わり、道地と御子の交わりという愛の中へ、聖霊は私たちを導かれます。そしてこの愛こそが私たちの信仰のすべてを包んで守ります。第3のポイント、ではどうすれば私たちは聖霊に導かれるのでしょうか。第3のポイントの、では私たちは聖霊に導かれるために何をすべきか。まず第一は決心することです。第一は決心すること。聖霊に導かれて生きるには、聖霊が導こうとしている方向に体を向けなければなりません。神様の愛によって私は生きますと決心しなければならない。そしてこの決心はあなたの決心、お母さん代わりに雇ってはいよ言うてもあなたの決心にはならない。あなたがするしかない。神様もこのことは代わりになさらない。そしてこの決断がなければ聖霊はあなたを導くことができません。あなたの了解なしに強引になさらない。その決心だけは待っておられる。いつまでも待っておられる。ローマの12章の2節に、心の一心によって自分を変えなさいとあります。心の一心によって自分を変えなさい。決断すること。神様、あなたがイエス様をくださるほどに私を愛してくださった、その愛に私は応えますという決断が聖霊に導かれる生活の扉を開きます。聖霊に導かれる生き方の扉を開くのはあなたです。あなたしか開けることのできない扉です。神様もその扉を触れようとはしない。ノックはなさるかもしれない。しかし開くのはあなたです。決断するのはあなたです。聖霊に導かれたいと願いながら、聖霊の目的地である神様の愛、つまり神様ご自身にこう体を向けていかないならば導きは始まりません。導かれたいですと。それはそうですよね。あの目的地があっちなので体は向こう向いてたら、まあ、無理です。第一に決心すること。第二に私たちが聖霊に導かれて生きるために必要なのは、第二に一人になって神様に近づく時間を持つことです。一人になって神様に近づく時間を習慣化することです。私たちが神様の愛で生きていきますと決心したならば、聖霊はあなたを導き始められます。 そうなんだな、こっちに来るんだな、じゃあこれから一緒に行くよ。そしてその導きは多くは祈りの中で起こります。あなたが孤独になって誰もいない場所でどうしても上がっちゃうね、こう自己防衛っていうガードを下ろした時、もう神様の前で自分を晒していく時、聖霊はあなたを豊かに導き始められます。ぜひ毎日一人になって神様に近づく時間持ってください。時間は関係ないです。短くても長くても関係ないです。5分でいい。そしてね、もう祈りに集中するので聖書を開くか開かないかも自由です。ただ生きておられる神様を見上げる。天のお父様だけに心を集中させる。神様だけを意識していく。そういう祈りですね。この祈りの習慣が具体的に聖霊の導きを受ける場となります。その祈りの場、導かれる場では2つのことが明らかになってきます。それは神様の愛の深さと本当の自分の姿です。孤独になって神様の前に出ていく祈りの場がこう習慣になっていく。積み重ねられていくと聖霊は私たちを本当に導いてくださって、そこで2つのこと何度も起こりますね。神様はそこまで私を愛してくださったんですか。もう一つは自分の本当の姿です。聖霊の光がこれまで自分が全く気づかなかった罪を教えてくれることがあります。同時に神様はそこまで私を愛してくださっていたんですかということが起こります。ですから聖霊に導かれて神様の愛の中で罪を示されるとき、その悔い改めるの嫌やなと思わないです。素直にもうあの罪の習慣はやっぱり離れようと思います。誰かに謝らなあかんなと思ったら謝ろうってこう部屋の扉を開けること、そこから祈りの場から出ていくことができます。自分の本当の姿知らされるんですが、そこには神様の愛も一緒にあるので、すごく素直に自分の非を認めることができる。これ人間同士だと難しいんですよね。しかし聖霊はそこへ導いてくださいます。つい先日もですね、私もこのことをまた重ねて経験させられました。私を見てですね、あの人自分のわがままに気づいてないんかしらと思う人いると思うんですけど、気づかないですよね、人間とお互いね、自分のこと気づかないんです。だから聖霊様本当に光当ててくださって、自分の自己中心さで本当に情けなくなった。ひざまずかざるを得なかったです。でもね、それそこで特に戦わないんです。本当やなと思いました。なんてこうなんかね、ちゃんと人の話最後まで聞いてあげないし、親しい人ほどそうなりますね。ちゃんと最後途中でどっか行っちゃったりねしてるな、すいません。悔い改めますね。ちょっとだから気づいたらこう行動を変えていきますからね。でもね、気づかないんですよ。でも聖霊は教えてくださって、ほんまやなって思います。自分の習慣、本当無意識でやってること、心の態度なんてもっと気づかないですよね。しかし一人になって神様に近づく時間の豊かさは、本当自分を素直に見れるということ。そしてそこにいつも神様の愛があるので、素直に悔い改めて行けます。この一人で神様に近づいていく時間の大事なことは、時間ではないです。どれだけ長くとかではないんです。ただ毎日続けることは大切ですし、この祈りの中心は私の心を神様に向けていくことに何とか集中していくこと。そこでもしこれからね、明日からでも私たちがじゃあやってみようって言って1日5分やってみる。そしてね、いつか経験します。ちらっとこう神様は生き通って分かるわって、それをね味わったら、神様がどれほど私を愛してくださっているかを感じられれば、 だから、ね、あとはもうスーッと行くんです。なんか、ね、愛が私たちの信仰の面倒を見るっていうのはこういうことなんです。生きておられる神様をこう目が開かれるというか、あ、今実感しているという感覚、それは一人であって神様に近づく時間の中で起こってきます。私たちが聖霊に導かれるためにすべきことの第三は、挑戦へと踏み出すことです。神様を愛するために何でもしますっていう挑戦に踏み出すこと。先ほどから神様の愛ということを申し上げていますが、それは一体何なんだというと、それはもう神様との人格的な関係のことなんです。でこれもまたちょっと分かりにくいですよね。人格関係って何やのっていう話。でもね、人格関係って何かというと、私の生活の全てということですね。思いも言葉も行いも習慣も、その全てで神様を愛する。そしていつも神様との間に曇りがない、陰りがない、障害がない、曇ったらすぐこう拭くというかね、いつも神様に対してオープン、心をオープンにしている。心をオープンにするということは生活をオープンにしているということです。それはあなたが教会にいる状態、教会にいる時も家に帰った時もリビングにいる時も寝室にいる時もいつも神様をこう意識している。神様に対して陰りがない。さらに、もう神様を愛するためだったらやれることを何でもするということですね。まあ、大体中学生高校生っていうのはなんかこう異性を意識し始めて好きな子ができるともう何でもやるんですよね、やれることをね。あれと一緒です。私も高校生の時、普段聴いてる音楽ってのは激しい音楽、ジャラジャラジャラ、そういう音楽しか聴いてないのに、僕私の好きになった女の子がすごくね、なんかビジュアル系のバンドっていうんですか、もう絶対聴かないと思ってた、その CD 貸して聴くわって言って聴かずによかったって言って返したんですけど、いや何言ってるかというと、好きな子できたら何でもするでしょう。その子を知れるんやったら、その子聴いた音楽聴いてみたいなとか、その子が読んでる本を読んでみたいなとか、何でもする。神様に対しても一緒ですよ。神様、あなたに近づけられるんだったら、あなたが喜ばれるんだったら、私は何でもやってみます。またもしあなたが喜ばれないことがあるんだったら、今までずっとしてきたけどこの習慣を見直しますっていうことです。何でも挑戦する、心から生活の習慣に至るまで全て神様に対してオープンにしていくっていうことが、神様との人格的な関係、さあ神様との愛の交わりそのものですね。あなたが今朝聖霊に導かれる生活へと一歩踏み出すならば、これまでやったことがない、しかし神様を愛したいからしますと一歩踏み出すならば、これまでやってきたけどもちょっと気がかりだった、神様の前にこれはどうだろうかと広げてみて、引っかかった習慣をちょっとやっぱこう新しい習慣に変えていくかと取り組むなら、今までそんな祈りのために時間取ったことなかったけどちょっとだけやってみようかってやり始めるなら、必ず助け主なる聖霊はあなたのその一歩を支えてくださる、励ましてくださる。具体的にどうしたらいいか知恵も与えてくれる、それを支える仲間へも導かれていきます。私たちが主よあなたを愛しますと応答するこのけなげな一言を、愛なる神様は絶対に捨ておきません。あなたが決心したその小さな決心でも神様にとってどれほど嬉しいか、あなたの決心を、あなたの行動を、あなたの挑戦は神様にとって全然小さいことじゃない。よく決断したね、支えるよ。私たちが毎日決断し祈り挑戦していくとき、聖霊は私たちを豊かに導かれます。神様の愛の深みへと導かれます。そしてその愛こそが私たちの信仰生活を支えます。最後の第4のポイントに行きます。では何をもって御霊の導きと判断するのか。 御霊に導かれているという判断基準は何か。マタイの福音書の12章の33節、マタイの福音書の12章の33、気が良ければその身も良いとし、気が悪ければその身も悪いとしなさい。気の良し悪しはその身によって知られるからです。木が生えててリンゴの木が2本生えていましたと、どちらの木が良いリンゴの木かなといえば、たくさん実がなっているリンゴの木が良い木だ。人間で言えば結ぶ実によってその人の信仰が図られるということですが、聖霊の働きの第一の実は愛です。御霊の導きの目的地も愛です。ですから私たちが神の霊によって導かれたというときに、神の霊の導きだなって感じたときに、それは本当に聖霊の導きかどうかを判断するのは、それによって私たちが愛の実を結んでいるかどうかです。もちろん神様の愛に向かっているならば、もう 100% 聖霊の導きですね。神様の愛に導かれていたときに、多くのことがありますが、3つだけ、特徴的な、聖霊の実、愛によって起こってくることをお伝えします。1つは、私たちが本当に聖霊に導かれていくときにどうなるかというと、人間関係でトラブルを抱えたときに相手から離れなくなります。人間関係において誰かとトラブったときにですね、その人から距離を離さない。これは愛の働きです。あんまり見かけないですね。聖霊が導いてくださる愛の中で初めて起こってくることです。愛の実の一つは、トラブルを抱えた人間関係から身を引かない、相手を自分の関係から切らない。二つ目は、聖霊に導かれていくと何が起こるかというと、人に謝るスピードが上がります。これまでね、なんかこう自分間違っとったんちゃうか、あの人に謝らなあかんのちゃうかと思っても、1週間かかったと。よく考えてみたら49対51で自分が悪かったと認めると。で、まあ、あの時ごめんなとか言って、まあ、それもいいことですけど、けどね、聖霊に導かれていったら謝るスピードどんどんどんどん速くなります。あ、やっぱ自分悪かったと思ったらすぐに行って謝れるようになってくる。まあ、同じように失敗を認めるスピードも上がっていきますね。自分が間違ってたと思ったらごめん、やっぱり僕が間違ってたわ、言ってくれてありがとうとか。3つ目は、自分をオープンにすることができるようになってきます。これ特に男性としてはですね、すごく聖霊の導きを受けるところですね。戦うこともいいことだと思いますね。男性として神様与えてくださった能力ですが、しかしイエス様も戦う人、罪に対しては毅然としておられた。一歩も引かれない。神の愛を否定する律法学者たちに対して絶対引かないという強さも持っておられましたが、イエス様の最強のこう最も強いところは、イエス様が全くこう隠しどころがなかったオープンさ、誰でも OK のあの広がりというか、聖霊の導きを受けていくと、こう自分をオープンにすることができていく。これ先ほどの話にもつながりますけど、自分の恥ずかしいこともこう話せるようになってくる。自分をあまりこう守らなくてもよくなってくる。私自身よくやるのは、人と話しててちょっとこう熱を帯びてくるでしょ。そしたらだんだん勝ちたくなってくるんですよね。そしたらその人と交わりじゃなくて勝敗に行って、そしたらありったけの自分の知識をこう持ち出してきたりするんですけど、まあね、でもな、そんなんじゃないと。オープンになっていくというのは、もう別に負けてもいい、勝っても勝ち負けじゃないんですけど、これなんていうんですかね、ガードを上げないと言ってもいいですけども、精霊に導かれていくと、こういう特徴があります。他にもいっぱいあります。挙げればキリがありませんが特徴的なこと、こういうことがありますね。トラブルを抱えた人間関係から身を引かない、謝るスピードが上がる、自分のことをオープンにしていける。 愛の実、実際聖霊は愛の実を私たちに結ばせることの具体的な内容を紹介しましたが、私たちがすでに神の子としてもうすでに導かれているお互いですが、これからさらに導かれてこういう聖霊の愛の実をお互いの中で発見していく、また私たちの家族との間で発見していく、結んでいく、地域の中でそれを結んでいくことを見たいと願います。今朝は聖霊に導かれることについて聖書を開いていきました。愛なる聖霊は愛へと私たちを導かれます。愛の実を結ばせます。聖霊の働きの判断基準はやはり愛です。私たちは神の子として聖霊に導かれていきたい、本当神様と愛していきたいという神の種がもうすでに植え込まれています。どうぞその願いに逆らって苦しい、ブレーキをかけたまま坂道を上がるようなことから私たち本当解放されて、そして何かもったいないなと思いながら手を離すんではなくて、どうぞ一人の祈りの時間に神様との交わりの豊かさを経験されることを祈ります。あ、こんなにええもんやったんや、生きとう神様を見たときに誰もね、従おうかなどうしようかなってあんま迷わないです。だって神様から言われたら、それは私はあなたにもう従いたいですよ。それは一人になって祈る時間の中で起こってきます。ぜひ、今週から5分でもね、3分でも1分でもいい、持ち始めること、やり始めることが大切ですから、その時間だけはもう何も入れませんと始めていただいて、神様との人格的な関係の豊かさ、そこから慰め励ましいただいて、愛が私の信仰の面倒を見てくれるってほんまやなっていう体験を皆さんがなされると、これから聖霊によって導かれていくと信じます。では最後に一言祈りを持って説教を結びます。天のお父様、今朝はペンテコステを一周先取りして聖霊について聖書を開いてまいりました。聖霊によって御父と御子の交わりへと私たちを入れてくださることをありがとうございます。どうぞ今朝この礼拝の中で決心したお一人お一人を特別に支えてくださって、一人になってあなたに近づく祈りの習慣の中で豊かにあなたの愛を知り、自分の姿を知らされ、何としてでも何をしてでもあなたに近づいていきますというあなたへの進み行きの中で、あなたの愛の素晴らしさを知り、ますますあなたを愛する、この積み重ね、終わることのない登っていくこの信仰の祝福を一人一人が味わっていくことができるように導いてください。そしてそうやって結ばれていく豊かな愛の実をこの大使ブランチで私たち見ていくことができるように、家族の中で見ていくことができるように、地域の中に見たこともないような愛の実を私たちが結んで、それをもって証ししていくことができるようにお導きください。聖霊は私たちを導いてくださいます。その聖霊の導きに私は体を向けていきます。あなたの愛の素晴らしさを味わわせてください。イエス・キリストのお名前によって祝福を込めて祈ります。アーメン。